地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、年度が切り替わるこのタイミング、2週にわたって二戸市合併20周年についての特別会をお届けします。旧二戸市と旧浄法寺町が合併し誕生した新二戸市は、今年の1月1日で合併20周年を迎えました。と二戸市からの情報としてはお伝えしているものの、実際市民の皆さんはこの合併20周年についてどう実感しているのかが気になりました。浄法寺にずっと暮らしている方、一度は浄法寺を離れたけど戻ってきた方、そもそも浄法寺には関わりがなかったけれど何らかの形で関わりができた方、さまざまな立場、年齢、職種の方々にインタビューを行いました。まずはこちらの方のインタビューからお届けします。
まあ、浄法寺のことといえば、じゃこの人に聞きたいなと思いまして、お邪魔しております。自己紹介お願いします。
はい、いつもお世話になっております、二戸市浄法寺町の小田島幸信と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。小田島さんはもう浄法寺のイメージがすごい強いんですけども、もう生まれてからずっと浄法寺ですか？
そうですね、生まれたところの生誕地は、盛岡になるんですけれども、出身、生まれ育ったのはここでございますのでね、浄法寺は長いですね。
ですね。今は小田島さんといえば議員の方もやられておりますし、
はい、
この町のことを聞くといったら小田島さんかなと思うんですけども、小田島さんはじゃあその合併前の二戸市とまだ浄法寺町になっている頃から見てきてますよね。
そうですね、その当時もおりましたし、またいろいろと合併に対する話し合いも行われた場所にもいましたのでね、そういった意味では本当に合併の当時、それからなった後の部分もですね、いろいろと部分を体験してまいりました。
そうなんですね。今回この番組にいろんな方にいろいろ浄法寺と二戸ってところで聞いてるんですけども、
はい、
ちょっと小田島さんは結構深めに聞きたいんですが、
はい、
合併前なのでも20年以上前のところからなんですけども、浄法寺とその当時の二戸市っていうとどんな関係性なんですか？
そうですね、関係性、また人それぞれの感じ方があったかもしれませんが、私は結構二戸にはしょっちゅう通ってましたしね、また仕事の方もいろいろとつながりがありましたので、はい、そういった意味では近しい町でありました。また逆の意味で言うと、昔は行政区が二戸郡浄法寺町だったので、浄法寺町、はい、そして足路町、はい、あと一戸町、この3つがですね、二戸郡だったんですね。
足路もなんですね。
そうなんです。
そうだったんですね。
カシオペア連邦プラスアルファみたいな、ね、感じだったんですね。
そうですね、やっぱりでも行政の考えで言ったら隣町。
そうですね、全くそう思っておりますし、またバスでですね、840円の距離でございますので、はい、また車で行くと、やっぱり昔バス31分、車25分、今はもうね、バイパスができた関係で20分ぐらいで着きますのでね、やっぱりこの、通勤距離は、人によってそれぞれかもしれませんけど、うん、私にとってはやっぱり本当に毎日通う場所でもありますのでね、
お
近しいイメージがあります。
そうか、その当時から二戸にお仕事で行かれてたりもしてたんですか？
そうですね、その時は二戸の方ではいろいろと不動産の宅建協会という団体がございまして、今からもう20年前だったんですけれども、実際開業したのはもう30数年ぐらい前になるんですが、その時 の会長さんが丹野組さんでしたのでね、亡くなられましたけども、丹野幸男会長さんでしたので、すぐせっかく資格持ってるんであれば浄法寺でも開業して、二戸のためいろいろ不動産ので部分でですね、頑張ってほしいというのを、もう本当は平成の、3年4年あたりからですね言われてました。
あ、そうだったんですね。
はい、
で、まあ、いずれこう合併に向かっていくわけですよね。
そうですよね。
その頃も知ってるんですか。
そうですね、やっぱり当時の町長さんとかやっぱりいろんな意識思いもあったと思います、
うん、
だけどもやっぱり今大きな問題の一つにもなってるかもしれませんが、人口減少であったり、
はい、
各市町村の財政の問題ですよね、うん、こういった部分がいろいろと大きなウェイトを占めてくるようになりまして、うん、もう合併という話、またあの平成2年あたりからですね、あの県北は一つという意識のもとでしたので、
はいはい、
カシオペアアカデミーという、ね、団体があったり、またカシオペア連邦構想もありましたのでね、そういった意味では本当にあの県北は一つ、一の平、二の平、九の平、軽前、上坊寺という意味でですね、捉えてましたので、その中で特に隣接する上坊寺と二の平の関係性というのはすごい強かったなというふうに記憶がありますね。
ああ、そうかそうか、先にそうですもんね、カシオペア連邦。
そうです。
ですもんね。
これがありまして、カシオペアアカデミーという団体がありましたので、まあ、当時の20代、30代の若者たちがですね、交流する場でもあり、
はい、
またあの各地域を回るカシオペアラリーがあったりですね、
はいはいはい、
カシオペア映画祭、あとカシオペアのザ演劇もございましたのでね、
はいはいは
い、こういった意味では、各市町村を持ち回りで回って歩きましたので、
うん、
まあ、日の平と二の平、九の平、軽前もですね、もう上坊寺にとっても本当に近しい、そんなイメージでおります。
そうですね、そのカシオペア連邦のあれこれの時も小田島さんってそこにいるんですか。
いました、はい。
ああ、そうなんですねあのどうしてもカシオペア FM にいるとうちの理事長とか、
はい、
副理事長たちが言ってるイメージがあったんですけど、その当時からじゃあ、
そうですね、あの、はい、まあ、理事長さんにおかれましてはですね、もう初代会長さんでもございますのでね、
はい、
そういったあのお使いもございますので、こういったことをずっと、まあ、20年以上継続しているわけでございます。
そうか、そうなんですね。この二戸市と上坊寺もこう合併に至るわけですよね、
はい、
その合併が決まるあたりって、まあ、小田島さんから見てこう上坊寺の皆さんの反応ってどんな感じだったんですかね。
そうですね、まあ、当時はやっぱりあの、まあ、当時の町長さんが市民、まあ、町民の皆さんを集めてですね、いろんなあの説明会があったり、いろんな意見を募る機会もございました。
はい、
まあ、そんな中でもですね、あの皆さんやっぱり合併に対しては集まったメンバーの方々ですが、まあ、反対はなかったと思いますね。
あ、なかったんですか。
ええ、基本的にはやっぱりあのこれも流れなのかなというふうなですね、意識でみんなそんなふうに参加してた部分もあったと思います。
うん、そうなんですね。
はい、まあ、もちろんいろいろ合併ということは本当にいろんな意味で難しい部分もありますし、これから大変なこともあろうかと思います。
うん、
そういった中の説明を受けての、まあ、住民判断、まあ、行政判断でもありましたしね、そういった意味であのまあ、当時の町民の方々もそのように受け止めていたというふうな意識がありますね。
そうだったんですね。で、実際合併しまして二戸市上坊寺になったわけですね。
はい、
はい、そっからの変化って何かありますか、町の変化って。
うん、そうですね、まあ、合併した当時あの、まあ、平成18年の1月1日でしたかね、
はい、
ちょうどあのカウントダウンで12時を迎えた瞬間、もう花火がですね上がりまして、もうグリーンやあの赤いね花火がガンガン上がって、これがあの合併の記念のですね花火だったと思っております。そういったものが流れまして、あ、やっと上坊寺もこれから町から二戸市上坊寺町になったんだなというふうな意識も伝えましたし、またそれからあのいろんな意味ではやっぱりあの二戸市の市民になったという感覚と、あとそれからそういった部分であの、まあ、上坊寺の人たちの意識ですね、こういったものもやっぱりあの地域の宝や文化、こういったものもやっぱりいろんな部分で二戸市に協力していかなきゃいけない部分もありますので、特にあの上坊寺の宝という漆とか天台寺とかそういった部分の文化遺産、いろんな観光の名所とかそういった部分の価値観をですね、さらにあの魅力を発信していこう、また住民の意識もすごい強くなってきたなっていう気はすごい感じました。
うん、そうですか。へえ、そっか、あの漆とか天台寺とかでのそもそも上坊寺のものとしてあったわけですもんね。
そうですね、もう、うん、あの上坊寺町の時からまず観光の名産としまして PR してきた部分があったわけですが、まあ、特にあの合併しましてですね、これから二戸市という部分も加わりましたのでね、そういった意味ではよりあのこういった魅力を磨いていかなきゃいけない、そういった部分のですね、いろんな地域住民のいろんな意識の、まあ、強まり、そういったものはすごい感じてますね。
ですね、花火上がったんですね。
そうなんです。
へ
え、でも今から思うと写真や動画撮っていればよかったですね
どの辺に上がったんですか。
そうですね、多分あの総合運動公園のあたりですかね、上坊寺の上坊寺の運動場のあそこからだったと思ってます。
へ、
もう本当にその時はもう晴れていてですね、すごい綺麗でしたね。
お、盛大にこう合併って感じがしますね。
そうですね、あ、この時、まあ、二戸市上坊寺町になったんだなという気がしますね。
あれなんですよね、それまで上坊寺町だったので、あの 町民から市民になんですよね。
そうなんですよね。
へえ、面白いな。20年経つわけなんですけども、
はい、
はい、これはどうなんですか、小島さん的にはあっという間なんですか。
もうあっという間ですよね。の実際、まあ、その合併したあたりですかね、はい、私もまあ結婚して、まああのまあ、2番目の子供が女の子なんですけどね、はい、まあ、20歳になりましたし、そういった意味 の意味の、ね、あの20年というのもありましたし、まあ、子育てして、まあ、いつの間にかやっと大学生ですけれども、はいはい、本当にあっという間の20年という気がしますね。
そうですね。あれ、ちなみに二戸市の議員になられたのは何年前ですか。
6年前になりますかね。
あ、そうなんですね。
平成元年、うん、あ、ごめんなさい、令和元年でしたかね。
令和元年なんですね。
あ、令和2年だったかな。
あ、割と最近なんですね。
そうですね、まあ、常にあの何と言いますか、まあ、歴代の市長さんの講演会はお手伝いっていうか、いつも運動員として呼ばれてましたので、はい、はい、まあ、これはずっとあの、まあ、一緒に選挙カー乗ったりとかですね、そんなこともしておりまして、はい、各市長さんはやっぱりいろんなあのいろいろとお付き合いしてきたなという強い思い出があります。
そうですね、またこの議員になられると、ね、あのよりこう町のことっていうのもいろいろ考えることになると思うんですけども、最近だとやっぱりどうしても、ね、さっきから言ったようなこう人口減少だとか、そういった問題もありますよね。
そうですよね。これはもう例えば二戸市に限ったことではなくて、はい、もう全国的な問題になっているかと思います。ただしこれはどこの地域でも同じような課題は抱えているかもしれませんけれども、やっぱりこの地域に生まれたからにはこの地域の中でその大きな問題にいろいろと挑戦してですね、皆さんでいろんな文化や魅力を発信して、あの次々と何て言いますか、人が移住するような街にしていきたい、そういった思いもありますよね。
ですね。うん、実際この合併20周年を迎えました。ここからの二戸、まあ、情報所も含めての二戸っていう、こう、未来、小田島さんはどう考えますか。
そうですね、まあ、二戸、情報所は本当にいいところがたくさんあると思います。そういった意味では、あのユネスコの無形文化遺産の漆の柿の文化が認められたり、またあの日本遺産としてですね、安比川流域の漆器、またあの漆を巡る文化の方が認定されたりとか、そういった部分で一生懸命あの頑張ってきた部分が報われてきた部分があると思います。あとは本当にこれからの開湯400周年を迎える金田一温泉、うん、そして平成あ令和10年にはですね、2年後天台寺も1300周年といった部分がございます。本当にいろんな観光文化、いろんな地元の人たちが頑張ってきた継承の部分がたくさんありますので、それらをしっかりと受け止めてこれから後世に伝えていきたい、そんな思いがあります。
そうですね、400年もすごいですけど、1300年もすごいですよね。
そうですよね。またあの共同芸能なんかも800年とかですね、うん、そういった文化があるので、
はい、
まあ、本当にいろんな文化伝統があるんだなってことを学べば学ぶほど奥が深いのがこの二戸市浄法寺だと思います。
そうですね、わかりました。今回この、合併20周年の部分でのお話をですね、小田島さんに伺ってまいりました。あの引き続きいろんな場面でまたお世話になると思うんですけども、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。お世話になります。
一度ここでブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは、二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタルご教科会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル御許可会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。御許可は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌は久志さんの作品です。妻と雪を散歩する、ゆっくりと一緒に膨れ上がって。これはどんな時にできたのか作者に聞いてみました。妻の体調が良い時や 本人が希望したとき散歩に出かけます。雪を散歩すると書いたのは、雪景色をゆっくり眺めながら歩くという意味です。膨れ上がっては五行目をユーモラスにしたいと思ったからです。実際妻はたくさん着込みますので、それを表現しました。これらの思いが五行の歌になりました。それでは繰り返します。妻と雪を散歩する。ゆっくりと一緒に膨れ上がって。以上、久志さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は二戸市合併20周年記念会をお送りしています。旧二戸市と旧上坊寺町が合併し、何か暮らしの中で変化はあったのか、上坊寺にお住まいの方々にお話を聞いてみました。
あの上坊寺町で農業をしています。ラジオネーム上坊寺の山ぶどうです。よろしくお願いします。
いつもお世話になってます。山ぶどうさんももともとずっと上坊寺ですか？
はい、そうです。長男で、うん、上坊寺高校終わってからずっと旗箱と米作りをしています。はい、
この合併してからの20年って、何かこう変わったなと思うことだって、逆に変わんないなって思うことってありますか？
やっぱり一番変わったのが、今3000ちょっと人口が極端に減ってきています。
そうですね、
はい、その中でやっぱり人がいなくなると、地域の人とか地域性とかかなり欠けるものが多くなりますので、まあ当局の担当の人だけで考えるのもいいですけども、二戸市民、そして上坊寺の人たち、やっぱり全員でそういう問題、人口減少の問題を考える時期ではないかなと思っています。
そうですね、
はい、やっぱりそのためには何か若い人たちが魅力のある産業とか、いろいろ皆さんが知恵を絞って、どんどん人口が減っていくと、もうこのままだと上坊寺だけじゃなく全国的にもかなり減っていますし、人がかなりいなくなりますので、何か皆さんでいい知恵を出して明るい二戸市を築いていきたいと思います。
そうですね、
はい、
ラジオネームですね、はい、はい、右常と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつも生放送宛てにね、よくメッセージいただきまして、
あ、はい、
ありがとうございます。
はい、頑張ってます。
めぎつねさん、上坊寺。
はい、今は上坊寺です。
ですよね。上坊寺、ずっと上坊寺ですか？
もともと二戸市出身です。
はいはい、
あの旧二戸の方で。
旧二戸の方。
はい、
上坊寺に移って何年ですか？
そうですね、結婚して1年してからだったので、うん、25年ぐらいですかね。
あ、25年っていうと、じゃあ行った時はまだ合併前。
合併前ですね。
ですね、
はい。
おお、そうなんですね、はい、その旦那さんが上坊寺だったってことですか？
そうですね、はい。ちょうど子供が生まれて、
はい、
保育園に入る予定があって、
はい、はい
はい、それでちょうどその時、保育園が0歳から3歳まで 保育料をタダにしてくれるっていうのがあって、それでもともと一旦二戸のアパートにいたのを、うん、上坊寺 のお父さんの実家の方に行って、はい、そっちに住みました。
あ、そうなんですね、はい、覚えてますかその合併の時期って。20年前、
ちょうどうちの一番下の息子、うん、よく小狐君と私は言っていますが、
はい、
あの人は合併の年に生まれた人で、
あ、
平成18年の、はい、
うん、3人いるんでしたっけ、はい、お子さん
3人います。
で、一番下の子が生まれた時期か、
はいはい、結局上2人は上坊寺長って書いて、
まあ、はい、まあ、はいはい、
母子で長もそうなんですけど、一番下だけは二戸氏になってます、
うん。あ、そうなんですね。
な、うん、そうですね、改めて実感はなかったんですけども、はい、いろいろやっぱり、まあ、スポ少ですか、うん、私たちがもう何でしょう、野球子どもたちが始めた時にはもう二戸市だったので、その前は地区がこう出る地区が違ったみたいだったんですよ、二戸郡の方だったので、うん、うん、だけども、もううちの子が一番大きいのが入った時はもう二戸市だったので、
はい、
二戸市の方の大会で出てたみたいで、はい、
あ、そういう違いか、
うん、うん、まあ、保育所とかもやっぱり土曜日とか、前の時は午前中だけとかだったりしたのがもう一日見てもらえたりとか、そういういい場面もありましたね。仕事してたのでずっと土曜日とかも。
あ、はいはいはい、はい、あ、だと助かりますよね。
助かりましたね。
へえ、うん、そうか。
はい、
まあそのね、合併ってことは合併の時期なので、下の一番下の息子さんも生まれた時から、
そうですね。ほぼ20年経ちましたけど、どれも大体0歳から保育園に行ってたので、
うん、はいはい、
はい、まあ、大きいの2人は上坊寺長の時でいだったんですけども、うん、まあ、その時はもう0歳から3歳まで無料っていうのもあったんですけど、うん、3番目の時は3人目が無料っていうのがあって、保育園が、
ほうほうほう、そうなった、
はい、はい、なので、はい、すごく良かったって言えば良かったですですね。
そっか、
はい、
で息子さんたちはもう、
はい、
そのまま、まあ、二戸市の上坊寺で育ち、
はい、育ち、はい、
もう小中、ね、
はい、小中、
うん、育ち、
はい、
今下の息子さんも高校卒業したんで
しょうか。高校卒業しましたね。
しましたもんね、
はい、
よくやってきましたね、子育てね。
はい、頑張りましたね
本当お疲れ様です、
はい、やっとちょっと肩の荷が少し下りました
引き続き今も上坊寺に住まれて。
あ、今は私一人なんです。一人っていうか、うん、はい、子供たちはもうみんな上は結婚しましたし、
はい、
はい、独立しましたし、2番目も、宮城県の方に住んでましたし。
あ、宮城、
はい、うん、一番下も今大学生になったので盛岡の方に住んでるので、はい、ほとんどうちには私とおじいさんおばあさんだけの生活ですね。
あ、そうなんですね、
はい、
ほうほうほう、ま、なのでこう20数年、めげつねさんは上坊寺住んでるわけじゃないですか、
はい、
どうですか、その元のいた、ね、めげつねさんの本当の生まれの方は、まあ、二戸市の旧二戸の方だって話ですけど、
はい、
上坊寺住んでてこう違いってあるんですか、住みやすさとか。
住みやすさですか、うん、私もはもともと二戸市でも外れの方の都前の奥の方だったので。
あ、そうなんですね、
はい、お店とかもあまりなくて、
はいはいはい、
はい、今いるところは町からは外れてるんですけれども、はい、最近はローソンとかいろいろできたのでは
い、はい
はい、もう車で5分って言えば、まあ、ローソンとかも行けますし、
はいはい、
学校も、うん、歩くと本当はすごい長い距離なんですけど、うん、いざ車で行くと5分か10分で行ける場所にあるので、
あ、そうなんですね、うん、
はい、どっちからかっていうと、まあ、他の人たちよりはいいとこにいたのかなとはまだまだまだいい方がいるのかなと思ってますけどね、はい、
そうなんですね、うん、
いろいろ小学校とか中学校とかも合併とかこういろいろ統合したりしたので、
うん、
もううちの子たちが入るときはもう統合した後だったので。
そうですよね、う
ん、はい、なので結局合 併してから新しい浄法寺小学校も建ったので、
あそっか、うん、はい、あそこそうなんだ、
はい、なので、うん、うちの子2人上2人はちょうど古い校舎の方を経験してから、はい、今度は新しい校舎の方で卒業式をしましたね。
ちょうど切り替えの
切り替えの、はい、下の子は最初から新しい校舎ですけども。
あそうなんだ、はい、当たりますねやっぱこういうのってね。
そういうのちょうど当たりますね、うん、なんか、うん、小学校を卒業するときも平成最後の年の卒業生みたいな感じの、平成最初の中学校入学あ最後か最後の中学校入学生かな、うん、31年
どうっていう、そうですね、うん、切り替え
そうですね、
年号の切り替えが5月とかでしたもん。
年号の切り替えの時にも当たったような感じですね。
その
もう入ってからもう5月から令和でしたからね、
うん、そうそうそう、
はい、
ね、引き続き
はい
浄法寺ライフを楽しんでいただきたいなとでも言うて最近楽しんでますもんね。
そうですね、最近は一人なので、はい、学校の送り迎えを気にしなくて済むこともありまして部活の送り迎えとか今まではそれこそ部活が、はい、で土日ちょっと潰れたりするからなかなかイベントとかも行けなかったんですけど、はい、もうみんな免許も取ってくれたので、はい、いいタイミングでこう迎え頼めるといけるというのを覚えてしまって、
うん、どうせ貴重なお時間いただきまして、はい、ありがとうございます、はい、明月園さんでした、
はい、どうも
今後もメールもよろしくお願いします。
はい、
はい、様々な角度から二戸市合併20周年についてお話を聞いている特別会、そろそろお別れの時間となってしまいました。引き続き来週も特別会をお届けします。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。